本日の出席議員数18名、これより第4回市議会定例会第3日目の会議を開きます。本日の議事はお手元に配布の日程表により行います。日程第1、これより通告による行政一般質問を行います。質問の方法は4日と同じであります。これより順次発言を願います。18番鈴木純子議員、ご登壇願います。
おはようございます。
おはようございます。
通告に従いまして、私の質問は大きく3点ございます。それでは早速質問に入らさせていただきます。まず大きな1点目の質問でありますけれども、障害者の抱えるさまざまな問題について、質問をしていきたいというふうに思います。まず小さな1点目でありますが、就労を望む障害者が就労できずにいる人数や状況把握をされていますでしょうか。この支援をどう考えているか伺いたいと思います。次に小さな2点目でありますが、この議場においてもさまざまな場面で議論をされておりますが、災害時の避難所確保についてであります。障害の度合いによる場所が必要となりますが、明確な場所の設定をする必要がありませんでしょうか。伺います。小さな3点目であります。一人暮らしや説明が必要な障害者への市からのお知らせの方法はどうされていますでしょうか。伺いたいと思います。次に大きな2点目であります。ギガスクール構想の課題についてであります。工事の環境整備の予算が通った中、着々とこの構想に向けての動きは加速、国の方針は加速ではありますが、現場ではどのように動いているのか、その中から出てきている課題について伺いたいと思います。1点目で、小さな1点目でありますが、パソコンの持ち帰りについてどう思われるのか、市の考え方を伺いたいというふうに思います。小さな2点目でありますが、ICT と情報通信技術支援員の配置の見通しはどうなっていますか、伺います。大きな3点目であります。無人になった JR 名護船形駅の利活用についてであります。市で議論がされると理解をしておりますが、進捗状況はいかがでしょうか。現状を伺いたいというふうに思います。以上が私の質問でありますが、ご答弁によりましては、再質問をさせていただきます。
金丸市長。
おはようございます。
おはようございます。
鈴木純子議員の質問にお答えいたします。大きな第一、障害者への支援についての第1点目、障害者の就労についてですが、 障害者の給食状況をハローワーク立山に確認したところ、令和2年3月末時点で、給食者数は116人となっています。また、令和元年度中の障害者の就職者数は40人でした。就労支援については、ハローワーク立山や障害者就業生活支援センターなど、関係機関と連携を図りながら、就職に向けて相談等による支援を行っています。また、障害福祉サービスとして、一般就労を希望する障害者に対し、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上を図るために、生産活動や職場体験の機会を提供し、実際の就労に役立たせるとともに、就職後についても、その職場の定着を図るため、相談、指導および助言等の必要な支援を行っています。一般就労が難しい方についても、就労の機会を提供するとともに、生産活動等に係る必要な知識および能力の向上を図るための訓練や、必要な支援を行っています。さらには、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律に基づき、立山市における障害者就労施設等からの物品等の調達目標を定めるとともに、受注の確保を図り、障害者の自立促進に努めているところです。次に第2点目、災害時の避難場所の確保についてですが、障害の程度や、特性に応じて避難場所を提供していく必要があることから、より多くの福祉避難所が確保できるよう、現在市内の福祉施設等と協議を進めているところです。福祉避難所の開設場所については、既存の福祉施設等の空きスペースを利用するなど、対応可能状況等を勘案して開設するため、事前に明確な避難場所を設定することは難しく、個々の状況に応じて対応していきたいと考えています。次に第3点目。一人暮らしや説明が必要な障害者への市からのお知らせ方法についてですが、一般的な郵便物等については、特別な対応はしていませんが、ご家族やヘルパー、相談支援専門員、青年後見人等のご協力により、対処していただいているところです。なお、お知らせ内容が伝わっていないなど、対処がされていない場合には、電話による案内や、必要に応じて立山市の職員が訪問し、直接説明することもあります。障害者が安心して地域で暮らせるよう、一部の配布用印刷物には、音声読み上げ装置に対応した音声コードを添付しているほか、手話通訳者や要約筆記者の派遣、漢字に振り仮名を振るなど、障害の特性に応じた配慮を行っています。大きな第2は、教育長から答弁いたします。次に大きな第3、JR 名護船形駅の利活用に関する立山市の取り組み状況についてですが、開業して103年目となる JR 名護船形駅は地域における重要な社会インフラの一つでありながら、平成31年4月1日からは終日無人駅となっています。そのため切符を購入できない不便さに加え、駅員不在による不安感や駅周辺のにぎわいのさらなる低下が懸念されていたことから、同年4月に館山市から東日本旅客鉄道株式会社千葉支社長に対し、駅舎を地域住民等が気楽に集える場として、また駅舎を中心とする地域のにぎわい創出の核となる施設として、さらに観光振興につなげるため有効活用策の検討をともに進めていきたい旨の依頼文書を提出しました。その後、東日本旅客鉄道株式会社千葉支社からのご提案により、これまでに双方の担当者による駅舎の見学や意見交換を実施してきたところです。さらに令和2年3月に策定した館山市地域公共交通網形成計画においては、地域の拠点や交通結節点としての機能強化によるにぎわいの創出を図るため、 JR 名護船形駅舎の利活用について検討を進めることとしており、令和2年度から館山市役所の若手中堅職員11名で構成する館山創生プロジェクトチームを立ち上げ、駅舎の利活用策や地域全体の活性化に向けた方策の検討に取り組んでいます。加えてその取り組み内容やマネジメントについては、シティプロモーション施策に携わる参与から客観的な視点を交えた助言や指導を受けています。このプロジェクトチームでは船形バイパスの開通を視野に入れ、地域の歴史や資源の調査、地元住民や二拠点移住者などを対象に、地域の魅力や課題、駅舎の利活用に関する意見等の聞き取り調査も行っています。駅舎の利活用に向けた東日本旅客鉄道株式会社千葉支社との具体的な協議については、館山市で駅舎の利活用に関するテーマやコンセプトをまとめた後に行うこととしており、新型コロナウイルス感染症の状況等を見ながら、地域住民の皆様の意見等を踏まえつつ、官民一体となって地域の拠点である駅舎の利活用に向けた取り組みを進めていきます。以上です。
出山教育長。
大きな第2、ギガスクール構想の課題についての第1点目、パソコンの持ち帰りについてですが、現時点ではギガスクール構想に基づき、館山市立小中学校に配置する児童生徒1人1台のタブレット端末は、基本的に学校内での使用を予定しています。しかしながら、児童生徒がタブレット端末を家庭に持ち帰ることも想定した検討が必要であるとも考えているところであり、今後、感染症等を原因として、学校が長期休校となった場合には、 児童生徒の学習機会を保障するためのツールとして使用できるよう、家庭内のインターネット環境の整備等の課題を解決するための方策も検討していきます。次に第2点目、 ICT 支援員の配置についてですが、令和3年度からの配置に向けて準備しているところであり、必要な予算については令和3年度当初予算への計上を予定しています。また支援員の配置に関わる債務負担行為の設定については本議会に補正予算案を提出させていただいたところです。以上です。
鈴木純子議員。
それでは何点か再質問をさせていただきます。まず、障害者の方々 その就労支援についてでありますが、今のハローワークの方からのその、掴んでいる数とかは伺いましたけれども、実は市もハローワークも掴んでいない、就労をしたいけれどもできる状況にないという人たちが、意外といるのではないかという認識を私は持っています。というのも、数年前から就労する場所がなくて、どうしようかということで悩んで、いられる方からの相談を受ける中でですね、やはり就労場所を自ら作ってみようかとか、いろいろ方法は考えてみたんですが、なかなかこれが難しい状況がありまして、行政の指導、主に、こういった方々のに力を貸していただく行政といえばやっぱり県になるわけなんですが、なかなかそのハードルが高くて、支援ができないでいるという状況に壁にぶち当たったということが ありました。で、そういった中でですね、この人たちが日常をどうやってその過ごしているかというようなことを、市としては把握されているかどうかなっていうのを、率直に言って疑問を得たわけなんですが、そのことについてはどう考えていますでしょうか。
小沢健康福祉部長。
はい。はい、実は本年10月にですね、第6期の障害福祉計画を作るための、に関連してアンケートを実施をしております。そのアンケートの結果ですね、日中の、そういったどういうふうに過ごしているかという中では、一般就労が 20.5% で、自宅で何もしていないそういう方が 21.9%、 それから、福祉施設で就労をしているこれが 11.4%、 それと通園通学をしているのが 8.6% で、通院とかリハビリ等を実施しているのが 20.4%、 あと家事手伝いが 7.2% で、その他だったり無回答の方が 10.0% いらっしゃった、というのが、アンケートで、こちらで掴んだ情報でございます。以上です。
以上。
鈴木純子議員。
アンケート結果が、数字で、表しているなっていうふうに今受け取りましたが、やはり 私が知っている限り、ここ数年、この状況っていうのは、あまりその変わらないでいるのかなというふうに思います。で、このこういう人たちにどうやって支援していくのかっていうのは、やはりそのハローワークだけの問題ではなくて、やっぱり、こういう行政の方からも、まあ、考えていかなければいけない問題なのかなというふうに思っています。で、かつては立山市内に、まあ、の支援の、まあ、事業所として A 型就労支援、 B 型就労支援あったわけなんですが、あの残念ながら A 型の就労支援は、まあのまあ、数年前よりは数が減っている状況、まあ、しかしながら B 型は少し増えているという状況がありますよね。何が違うかっていえば、やっぱり私がさっき言ったようにその壁にぶち当たっていたっていうのは、その A 型就労支援の事業所を作るには、やはり、雇用の契約であったり賃金の問題であったり、なかなか難しいなっていうのは思ったわけです。そういう中でですね、やっぱりその比較的 B 型就労支援施設ができているっていうのは、まあ、全く行き場のない人たちがね、こういうところでその仕事を、まあ、自分に合った仕事をしていくっていうのはいいことではあるけれども、何かね、こう私は障害を持ったことによってね、そういう働き場所しかないというようなことについては非常に違和感をずっと持ってます。で、意外とですね、こういう方たち一人一人と接するとですね、なんて言ったらいいんですかね、すごく得意分野を持っている人たちが結構いて、で行き場所がなくて、まあ、みんなとたまにはその会って話をしている中で、今日みんなに会えるからって言ってそのお菓子を作ってきたと言って、非常に上手に美味しいそのお菓子作りができる人であったりね、本当に小さな手先が器用な人が、小さなまあ、ラッピングをしたものをこう持ってきて、みんなですごいねすごいねって言いながら集ってる場面っていうのは、やっぱりそういう場面があることで、彼女彼らはこう自信を持っていくっていうことができるわけですよね。やっぱり何らかのその対策っていうのはやっぱり必要じゃないかなというふうに私は思っているところです。で、一番この問題で心を痛めるのは、こういったお子さんを抱えた、あるいは兄弟を抱えたご家族が、子どもたちがその行き場がない、自分たちは年齢的にもなかなかこの子たちのが今後どうしていくのかといって、この行く末を心配されている状況についてなんですが、できればですね、こういった方々、まあ、アンケートは一本前進でいいでしょうけども、やっぱりこういった方々 の、 まあ、意見交換会といって、固く言えばそういう言い方になるかも分かりませんけれども、一つしてみるのもその今後の、ね、計画の中に反映されていくのではないかなというふうに思います。ぜひそれは行ってもらいたいなというふうに思います。で、まあ、先ほど の、 答弁の中にありましたけれども、障害者 の、まあ、就労施設からの物品などの、まあ、買い取りっていうんですか、などは、これは計画を立てなきゃいけないというふうにさっき言ってましたけれども、 これは実際には行っていると、この通りに行っているということでよろしいんでしょうか。
健康福祉部長、
小沢健康福祉部長。
はい、実際にですね、行っております。種類としては物品ですとか、まあ、役務、そういったものの調達を行っておりまして、具体的に、申し上げますと、令和元年度で、トータルで、約400万で、それが30年度ですと約280ちょっと超えるぐらい、ちょっと少なくなるぐらいの金額ですね。そういったものの調達は実際に行っております。以上です。
鈴
木純子議員。
はい、わかりました。またそのについては担当課の方に詳しいことは、今日は時間がないので伺うことになるかと思います。そこでですね、まあ、市役所の方も就労障害者の方の、まあ、就労については何回かお話したことがあるんですが、まあ、これからの問題として一つお伺いしたいんですが、今食のまちづくりが、まあ、これから動いていく中で、ここではその障害者の方々を、まあ、対象とした就労雇用の状況というのはきちんと、まあ、契約の中にされているのかどうかちょっと伺いたいんですが。
石井経済観光部長。
はい、食のまちづくり拠点施設におきましては、障害者の方々の就労の場としての可能性はあるかと、まあ、想定しておりますけれども、まあ、今後民間事業者からの、まあ、提案に基づくものになるか、なろうかと思っております。また食のまちづくり拠点としてはですね、まあ、開設当初は、まあ、まずはしっかりと地域産業の振興に資するような施設として、まあ、運営を軌道に乗せていくということを第一にしたいと考えております。まあ、ただしですね、一方で立山食のまちづくり計画、立山食のまちづくり計画においては、障害者の就労支援対策としまして、まあ、市民農園施設の活用でありますとか、加工施設における、就労斡旋を行うこととしておりますので、まあ、開業後、運営事業者でありますとか、あるいは福祉事業者の方々と、まあ、連携を図りながら検討していきたいというふうに考えております。以上です。
鈴木純子議員。
まあ今のお話でその件については了解しましたが、やはりその就労場所の提供ということについては、やっぱりあらゆる場面で、アンテナを高くしながらやっていかなければいけないのかなというふうに思っておりますので、ぜひとも先ほど今ご答弁あったように、その生産からその加工販売まで、それぞれの特質に合ったその障害者の方々の雇用っていうのはきちんとされるべきであるあろうかというふうに思っておりますので、この辺のこの問題については今後も注視しながら見ていきたいというふうに思います。よろしくお願いをいたしたいと思います。次に移ります。小さな2点目でありますが、まあ、避難場所に関してなんですが、まあ前回の議会でもこの問題が議論になっていたようでありますが、やはりですね、私がどうしても聞かなければいけないのは、本人やそのご家族、あるいはそのご近所を含めたその地域や民生委員の方々、こういった方々を含めた人たちが、私はこういう障害があるんだけども、私はどこに行けばいいのかっていうことを、皆さんが認識しているかどうか、認識してされるような手立てをきちんとしているかどうかということが一番の問題であって、 その辺をちょっと伺っておきたいというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
小沢健康福祉部長。
はい、今議員おっしゃったように、その周りの人間が、そのご本人の障害の状況等を明確に、把握をしているか、でそれに基づいてどこに行けばいいのか、そういったことを、それぞれの方が把握しているかというと、今の段階では、そこまでできていないというふうには思っております。特にこの、障害を持った方が避難をする、いわゆるその福祉避難所でございますが、障害を持った方は個々にそれぞれ、いろんなケースがございます。でそのケースや状態に応じて対応をする、対応ができる、そういった避難所が必要となりますので、その都度対応していくのが今対応できている現状だというふうに考えております。ただし、難しいことではありますが、その福祉避難所の開設及び存在についてはあらかじめ、周知をできておける方がいいとは考えています。したがって今後さらなる体制整備と合わせてですね、検討をしていきたい、そういうふうに考えております。以上です。
以上。
鈴木純子議員。
そうですよね。避難福祉避難場所があるよって言っても、一箇所で済むわけではなく、その個々 の, その障害の度合いによっては、状態によっては、全く場所の違うところに、行かなければいけないということもあろうかというふうに思います。そういった中の、昨年の台風の、19号の時ですよね。看護学校でしたっけ、で福祉避難場所として開けていただいたことでですね、人数は少なかったっていうのはやはり、それだけ、皆さんへ の, そのこういうものがあるというお知らせが、足りていなかったというふうに私は捉えているんですが、そういう中で、非常に助かった人もいるということで、やはりこの問題については、もっともっとですね、こうスピード感を持ってやらないといけないのかなというふうに思っておりますので、これはぜひともお願いをしておきたいというふうに思います。小さな2点目は以上になります。次に、3点目で、小さな3点目でありますが、その実はですね、この問題については、目の不自由な方からの お叱りを、いただきました。で、何かと言いますと、目の不自由な方ですから、当然、その目が、文章やらが見えない方なんですが、この方の郵便ポストに、市からの手紙が入ってで、その方は一人で暮らしてる。誰がこれを見て、誰がこれを把握するんだっていうことで、非常に、市は、私は自分のことしかわからないから、こんな状態なのに、こんなものを送ってきやがって、言葉はごめんなさい、送ってきたなんていうふうに思ったんだけども、やはりその役所からすれば、例えばですよ、自分の担当している方から直接手紙なり何なりあれば、自分の状態知ってるのに、こう手紙は送ってこないだろうと。でも自分の状態を知らない方が送ったんだろうというふうにおっしゃってました。で、全くその通りだなと思って、私は何も言うこともできず、なんとかこの問題はきちんと解消しなきゃいけないなというふうに思った次第でありますが、人数が多かろうと少なかろうとですね、そういった方が一人でもいる限り、やはりちゃんと対策を講じなければいけないのは、これは市役所の仕事として当たり前ではなかろうかなというふうに思います。そこでですね、 この問題についていろいろと、考える中でですね、私なりに考えたのは、その立山市ではその丸ごと支援の取り組みを、行うことで、まさに今取り組みを進めているというところであります。そういった中ですね、その地域やその市民間だけではなくて、職員もその家に帰ればその市民でありますし、その市民として接する機会が多くあるというふうに思います。そういった中で近所にどういう人が住んでいるのか、ということは、力を尽くすことは、できないのかなというふうに思ったりもします。こういった中でですね、以前ですね、このビデオの中には多分知らない人も多いと思いますが、市の職員が地元あるいはその自分の担当を決めていただいて、行政のいわゆるそのお知らせを配ったりとかっていう、そういう制度がかつてありました。でそういった中でその職員が当時の職員の方々が言っているのは、そういった中から市民と触れ合うことで、その市民が抱えている問題をやっぱり市にそれを持って帰ってその解決していくっていうこともあったよっていう話は私は昔よく聞いていました。でそれを今の状況の中でやっていけっていうのは非常に難しいかもしれない。でもやはり、この問題についてはですね、市の職員も一人の市民であるっていうふうな観点からですね、今後はいろいろと取り組みを対策を考えて、何かの方法で対策を考えていただく必要があろうかなということで、指摘をさせていただきたいというふうに思います。次に大きな2点目であります。ギガスクール構想の問題ですが、パソコンの持ち帰りについてはですね、専門の何という方だったかちょっと失念しましたが、この問題について元中学校の校長先生をやってた方の記事が新聞にかつて載っていました。頭の中にずっとそれがあるもんですから言わせていただきたいというふうに思うんですが、習うより慣れろということがこのパソコンの扱いについては必要じゃなかろうかというふうなことが書いてありました。で、確かにそうなんですけれども、なかなかその家庭での環境整備の問題であるとか、なかなか今それをやるのは難しいかなというふうに思うんですが、これをまた国のね、急にこのスピード感を持ってっていうのも非常に気にかかるところなんですが、市の方もスピード感を持ってやっていただきたいというふうに思います。でまた次の、大きな2点目に、ちょっと関係するんですけれども、やはり、支援員のその配置についてなんですが、その校長先生、かつて校長先生をやってた方はこの問題についても触れていまして、支援員についてはですね、やはりいろんな分野で活躍されてた方々が、OB となって、いるわけなんですが、そういった方々に全てをお願いするってわけにもいかない。やはり教えるっていうこともあるので、なかなか難しいっていうふうな話もされていましたが、そういった方々にね、やはり、指導、逆に指導して、子どもたちにそれを返していくっていう方法も取られるのかな、取られたらいいなというふうに思います。 次に大きな3点目です。JR のその駅舎の問題なんですが、あそこを使って、拠点としていくっていうのは、いいんですけれども、できればそのまま駅として、いたかったですけれども、ないものをそれをね、ねだっても、しょうがないことなんですけれども、この際、やはり先ほどもご答弁の中にあったように、やっぱり船形バイパスについては、やはりその船形駅の今後の利活用と、あとふれあい市場とか、そういう町の船形、名護船形に流れていくその方策っていうのが、絶対的に必要だというふうに思っていまして、やっぱり、すごく名護船形駅も、今まであった土地よりも少し広く、建物壊して広くなって、駐車場スペースも広くなりました、そういった中でですね、やはりその名護船形に行くんだったら、絶対これっていうような売りを作っていただければありがたいなというふうに思っています。以上です。終わります。
以上で18番、鈴木淳子議員の質問を終わります。